一木優子と
津田隆重の
ダダをこねたから二人。皆様こんばんは、市木優子です。
津田隆重です。
今のタイミング合ってたの？これ
合ってないですね。ちょっと頭出し間違ってますね
いやなんか最初から出すつうか今日時間かかったね、選曲ね。
そうね、今日何も考えてなかったからね。
すごい、あのね、はい、まあ、毎回ね、ここでも何度も言ってますけど、はいはい、高重さんが、
はいはい、
曲を選んで、
はい、
でチョイスしたものを、はい、まあ、オープニングとエンディングに、まあ、マイクの根元で、
はい、
携帯で、まあ、音を出してるわけなんですけど、
はい、そうですね。
でも今日、いつもはね、持ち込みネタなんですね。
そうですね。
で、今考えて、どうしようって言ってて、
そうですね、
でずっと高重さんは YouTube をずっと探してて、はいはい、私でなんか別のことでずっと、なんか倦怠期のカップルみたいなと、はい、
そうですね。これありますね、最近ね。はい。すいません、ちょっとね。
いろいろ
こう、これはエレファントカシマシのですね、はい、桜の花舞い上がる道よという曲なんですけどね。
サビがそのままパターンですね。
はい。
愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけないみたいなやつですね。
そうですね。うん、そんな長い題名じゃないですけど、まあそんな感じですね。まあ、
いい曲ですよね。
はい。
でもいい曲だけど、まあサビから入りましたね。
し、まあオープニングなんでね、あまり聞かせることはできないっていうね。
まあね、そうですね。
そういう事情もありまして、遅くなりましたが、こういうな曲になりました。
エレファントカシマシって4月の風もいい曲ですよね。
そうですね。うん、やっぱね、宮本さんの声がいいからね。
ね。やっぱ声がいいってさ、
そうですよね、
すごいよね。曲よりもさ、声だったりしないですか。
うんうんうん、
でビーズが大した曲歌ってなくても、あの声で歌えれた
ら、いろいろ問題がある発言だぞ、今の。
いやいやいや、なんか声って大事だなと思って。
いや、大事だと思いますよ。
何の個性もない人が歌ってもさ、うん、ってなる時あるじゃないですか、うん。それはプロの人でね。
そうね。
うんうんうん、
やっぱだから、その、プロになる人は当たり前ですけど、ああやっぱね、他のカラオケで上手い人とは違って、やっぱり色があるっていうかね。
そうね。こうがないとダメですよね、こ
う
がね。
そうなんですよね。やっぱ違います。だから、この宮本さんが、子供の頃合唱団にいたのかな。
かわいい。
で、それでソロで曲を歌ってるやつが、うん、NHK のみんなの歌かなんかで流れるんです。流れてたんですけど、それを見たことあるんですけど、まあもちろん声は変声期前だから高いんですけど、うん、だから節回しがね、一緒なんですよ。
うん、ああ、なるほどね。
あ、宮本さんだってわかる感じ。
この、その後の。
そうそうそう。
すごいね。
すげえなーと思って、やっぱり。
申し子。
そうそう。
申し子的なね。
持ってる人は持ってんだなーと思って。
小さい時からポテンシャル高い人。
そうそうそう。
そのまま、まあ良かったですね。
まあもちろんね、それでソロに選ばれるぐらいですから、まあ、それでの歌唱力ももちろん認められてるっていう。う
ん、先生が何か見抜いたんだろうね。
そうね、やっぱね。うん、やっぱそうか。
一人ごとやめてもら
います。いやいや、なんかさ、まあ、やっぱそういうもんだよね。自分から、あいっていうよりは、うん、本当は周りから、あんたなんかした方がいいんじゃないの、あんた面白いからっていう人の方が、売れますよね。
ああ、それは微妙だな。やっぱ自分の打ち出し方半端なくて、やっぱね、なんかその、粘り勝ちみたいな人もいるじゃないですか。
そうだね、
世の中には。でもまあ確かにね、
うん、
その、なんつうかな、でもさ、やっぱさ、うん、すごいもうめんどくさい話になるけど、
うん、
まあやんないよやんないよって言われても、うん、なんかこう、いいよいいよみたいな、
うん、
なんかこうやりたいけど、うん、いいよいいよみたいな、幼稚園の時の私みたいな感じ
なそうなの、
別に誰にも何も言われなかったですけど、
うん、
性格的な問題でね、
うん、
っていう人って損しますよね、うん、なんかこうそこで一個こう振り切って、
うん、
ドンって前に出た人が完璧にまあいけんじゃないかなっていう、ね、
そうそうそう。だから思うのはよくアイドルとかデビューするときに、うん、自分は友達と一緒に行って
出た、
うん、付き添いで行って、うん、でね、本当に出たがり、私やりたいっていう子が落ちるっていうパターンって、
あー、
そういうことじゃ
ない
ですか。結局多分その子なりに、まあどこまであれか分かんないですけど、うん、ちょっとこの子可愛いとか、ちょっとなんかありそうだっていう子を誘ってるような気がするんですよね。
なるほどね。
うん、
まあよくだからじゃないけど、昔お姉ちゃんが勝手にオーディションに応募して、今ジャニーズにいますみたいな。
ああ、男の子いましたね、そうですね。
そういうパターンって結構あるじゃないですか。
うん、
友達が勝手に応募してみて、そんなことあるかよと思いますけど、うん、まああるんでしょうね。
まあそうですね。うん、ただお姉ちゃんの場合は、ちょっと本当に弟の才能を見抜いてやってるかとは思わないですね。
ああ、まあ、ね。
もうなんかで、男の子だし、うん、単純に、なんか自分がジャニーズの子の人と会いたいっていうだけで送ってるような気がしますけどね。
すごい、なんか人見悟空みたいな。人柱かみたいなね。
そうそうそう。
感じですね。
そんなイメージはしますけどね。
う
ん、
なるほどね。
うん、
つうか、 あれですね、今日タイムリー、今日4月1日ですけど、多分アップする、はい、あの配信的なことをするのは、
はい、
あのまあ、今週末になると思うんで、
はいはいはい、
ちょっと数日過ぎてると思いますけど、
はい、
まあまあ言語変わりましたよね。
そうですね。ね。皆さん知ってるともう十分な、もうそれからね、日経つからね、バンバンテレビでやると思うからあれですけど、令和。
令和。
ね
え。令和いらねえみたいな感じですかね。
そう、ああ、なるほどね。なるほどね。
令和言わねえか、令和いらねえか分かんないけどね。
じゃあ、あんまりいい感じじゃないですね、それだと。
ごめんなさい、私の、あの、人間が出たね、今ね、なんかね、ネガティブな。ところがね、
そうですね。
令和、あの、なんですかね、令、令、命令の令って言っちゃうときついけど、
令状の令とかね。まあちょっとそういう、
まあ、ね、まあ、こういうとこでしかいないけど、召集令状の令
とか。そうそうそうそうね。もちろん、ちょっと想像しちゃいますけど、うん、まあまあ、そんなことじゃないことを祈りますけど、
ね、
まあ。
平和の和がね、はい、入ってるしね。
そうそうそう。一応ね、万葉集から引用したというお話ですけど、
ね、そうですね、
はい、
高重さんなんか予想したらしいじゃないですか、予想を全世界に配信したらしいじゃないですか。
そう、ちょうどね、その時間にの手が空いてたので、ああ、どうしようと思って、あ、クイズの答えが出る前に、ああ、あの発信しとけば、ああ、俺は嘘ついてないよってことになると思った
。ただ間違った人になるだけですね。
そうそうそう、と、うん、思って、でも言わないのと後で本当にって言われるのも悔しいから、
ああ、もし当たった時のこと
を考えると、ね、そうと思って適当にパッと言うと思いついたことを言ってみたんですね。
考えすぎだよ。
誰もそんなに俺のこと見てねえって
話だけど。いやいや、そんなことないですよ。なん、ちなみになんと、
和に、うん、尊敬、尊いっていう、
尊いという字
で、まあなんて読むんだろう、もう字だけ思いついてやったから、うん、読み方とか全然ね、
あ、自分で考えたのにこれなんて読むんだろう。
そう
どういうこと。
和尊、
ああ、和尊ね。和尊元年。
うん。なんか、日本じゃないみたいになっちゃうね、それね。
まあ、そうかね。でもまあ、いいんじゃないですか。そうそう、次はそれでいいんじゃないですか。
で、まあ、その和ってことなの、W だと、うん、あの、まあ、テレビでも式に言ってますけど、その、大正、明治、大正、昭和のその、頭のね、
ああ、
アルファベットと被らないから、和かなと思ったんです。
そう、私たちも友達とかで予想し、ね、なんか、その話題になるじゃないですか。うん、別に私はそんな、なんか、時事ネタに乗っかりたいわけではないんですけど、うんうん、まあ、なんとなく流れでね。うんうん、あの、そうすると、なんかあの、なんだろう、やっぱアルファベットの話になるじゃないですか。
はいはいはい。
だから、ね、今回ね、K か A が来ると思ってたんだよね。
ああ
、なんとなく。なんとなくね、
はいはい、
K1 みたいになりますけどね、1関連がね。
そうそう。まあ、A の話は結構あったんですよね。
安心なん
で、ね、安がつ、うん、ね、そういうつくという噂がね、
はいはい。
あの結構、立ってましたから、はい、と思ったんですけど、まあでもそこまでやれると、ちょっとやりすぎだろうっていう人のイメージもありつつね。
ああ、なるほどね。
そう。
まあ、なんかいろんな問題がね、ありそうですね、うんうんうん、その案っていう字をね。ね、
そのなんでしょう、まあ、それも噂ですけど、案、うん、ってついた、年のあの年からその年号の時はあまりいいことがないと、安静の大国とか、
ね、
そうそういう話もあって、
とかねって、それしか出てこないから私の知識の中では、
なんか
他にもあるんだ、
なんかあるんですよ、うん、また薄い知識、
平安、あ、それ平安って言語じゃないんだ、やべえバカか、またバカ
か、まあそういうのもあって、うん、でかるから、まあそれはないだろうという話もありましたよね。
ああ、なるほどね。まあいろいろ考えたけどね、うん、R とは思わなかった。え、うん、R ですよね、あれは L じゃないよね。
そう。だからなんかテレビでもなんかローマ字で令和っていうのを書いてましたね。だから、
ああ、なるほどね。
外国の方にも、まあ、また外人でそうなった。ああ、一緒だ。外国の方にも分かるように。
あの、前回までのあらすじ、外人といって人じゃないからって私に怒られましたっていう、ね、はい。
外国人の方にもはっきり分かるように、はい、あの、ローマ字で
REIWA。ああ、なるほどね。
っていうので、令和っていうふうに。
もう早速 R1 ですけどね。
そう、
ね。ヨーグルトかなんかね。
そうね。
なんかそんな感じになってますけどね。
ガゼリなんとか菌が入ってそうなね。
ガゼリなんとか菌ね、ピロリ菌じゃなくて、
なんかガゼリ菌がいいの。
うん、忘れちゃったけど。だからそれでもう散々ね、18年になったら R18 じゃないかとかね、いろいろ。
そうだね、ああ、そうだ。
そうです。
言われちゃうわけだ。
言われちゃうわけですね。まあその頃までにその R15 指定とかそういうのがなんか、まだ規制があるかね、あと18年後にあるか分かんないですけどね。
規制はあると、まあそうですね。うん、そう。
まあ何をやっても何がしかのネタには
なりますよね。まあされちゃいますよね。
F とかになったらさ、パソコンかよとかなっちゃいますよね。
うん、分かりづらいけどね。
F1 とかね。
そうね。うん、まああとは F1 層とか F2 層みたいなね、そういうテレビの業界のね、裏話みたいなのにもなりますしね。F だと2とね。
はいはい。そうまあだからまあ今回は R とか。
R です、
ね。ああ、なるほどね。
そうなんです。でまあその新しい言語が誕生したというのに引っ掛けてっていうわけじゃないですけど、いや、ついにですね、今期、3.16、まあ、3月16日なんですけど、はい、花粉症デビューしました。
そんな日にちでぴったりデビューできるもん
な。いや、またまたま、うわ、今日すごい来るわと思って、うん、 くしゃみ止まんなくなって、目もかゆくなって、今までそんな感じはなかったのは、急に来て、で、たまたまその日を見たら3月16日だったっていう。
突然壺が溢れた。
はい、溢れましたね。ついにデビューしちゃいましたよ。
それで今まではそんなのはほとんどなんかちょっと、ま、目がかゆいとかね、私だってありますよ。あと、軽いなんかそういうね、あれかなって、アレルギーっぽいのかなっていう謎のくしゃみとか、出るけど、そんながっつり、いわゆる、
まあ一瞬ね、風邪かなとも思ったんです、風邪の初期症状というと、ね、くしゃみが出たり、鼻水が出たりとかっていうのがあったんで、かなと思ったんですけど、なんかちょっと雰囲気違うなと思って、で、まあでも、結果的に、まあその日は分かんなかったですね。で、もう病院行っても今って別に、病院の先生も風邪なのか花粉症なのかは、はっきり症状としては分からない。
だ
から
、そうなんだ。
アレルギー反応みたいなそういう、別で調べれば分かるらしいんですけど、まあそこまでせずに、っていうのと、まあその辺の、なんかその症状似てるから、なんかその境目もなんか曖昧らしいんですよ。
でも風邪は治るけど、花粉症は治らないでしょ、
そう。だから結局、その時は分かんないわけですね、で、これから後日経ってみて、で、やっぱり未だに僕治ってないから、やっぱり花粉症だったんだっていう。
すごいね。
確定みたいな。
なるほどね。
そうそうそう。
やんわり、こう、現実を突きつけられた感じ。
そう
おめでとうございます。
はい、もうね。
しんどい、何がしんどい、花粉症。
いや、とりあえずくしゃみですよね。
なるほどね。
止まんなくなっちゃいますね。ほんとなんか、やっぱくしゃみって、まあ、腰とかにも来るじゃないですか。
ああ、そうね。
よくくしゃみして、なんだ、腰がやっちゃうっていう。
外れたじゃない、なんか。
そう外れちゃう。
骨折
いや
肋骨折ったとかいる人いますよね。やっぱお年寄りとかほら、ちょっと脆くなってくると、くしゃみだけでね。
そう。
肋骨折ったっていう、ね。
そういうのもあるから、なんか、くしゃみでちょっと怖えなっていうのもあり
つつ、ね。なるほどね。
咳よりもなんか、くしゃみの方がなんかこう、体に対するその威力
が、ダメージがね。
そう。
私でもね、くしゃみってすごい達成感があるんだよね、派手なくしゃみをすると、なんかすごい何回もバシャンバシャンってくしゃみすると、なんかすごい達成感。
まあ気持ちがいいのは確かに気持ちいいですね。
そう。
だからそれこそその達成感があるからこそ、まあ、裏腹の怖さもあるっていうのも感じかなんか、
やっぱくしゃみってほら、一回さ、出そうになったのが止まると、本当気持ち悪いじゃないですか。だから、なんか、やったった感がすごいなって思って、くしゃみ。で、私、この間、やっぱりくしゃみが、謎のタイミングで出たから、これは花粉症かなと思って、で、あんまり何回も10回ぐらい、10回も出ない、5回ぐらい連続で出たから、なんか途中で、くしゃんっていうのを、花粉症って言ってみたんです
よ。おー、治った
治りはしないんですけど。花粉症って言ったら、ちょっと自分が好きになったっていう、なんか愛おしい存在になってきた。
そうか。
これちょっとおすすめですよ。
なるほどね。
ご家族鬱陶しいでしょうけどね。毎回花粉症言われたらね。
ちょっとした発想のね、転換で。
楽しむ。花粉症をエンジョイする方法として、くしゃみの時に花粉症って言ってみる
となるほどね。
ちょっと加藤ちゃんになった気分です。
なんだっけ、まあこれ、鬼面組のネタですけどね。
懐かしい。
くしゃみ、誰かがくしゃみするの、キュンっていうくしゃみをするっていうのがいて、で、その主人公の川結衣かなんかが、それで自分は恋をしたと思ってたっていう。
そう、一同レイ君じゃないですか、主役の
子がキュンっていうくしゃみをしてたんだ
っけ。あ、わかんない。ちょっと忘れちゃったけど。
なんかそういうネタを急に思い出
した。ありましたね。でも私は、鬼面組の中で地味に好きなのが、まあ、こっくりさんが流行ってたと、クラスでね。で、ゆいちゃんと、もう一人、ちえちゃんって、もう一人ヒロインがいたじゃないですか。うるちえちゃんが、こっくりさんをやってて、そしたら、一同れいくんが来て、何をしてるのだって言って、こっくりさんよって言ったら、急にゆいちゃんと同じ顔になって、そっくりさんっていう瞬間があって、まあ、小学校の時腹が抱えて笑ったんですけど、今、口で言ってみると別にそんなことなかった。
まあ、絵がね、
そう。
あるんでね。
まあね。
絵を見ないとまだ何とも言えないですけど、ね。
本当、小学校の時は、ハイスクール鬼面組、まあ、3年鬼面組も含め、鬼面組のコミックと、あと何だっけ、人カモン達夫の替え歌メドレーで、もう腹がよじれるほど笑いましたね。なんかね、
替え歌メドレーでね、流行りました。
流行りましたね。
そう。今渋谷行くとね、キャッチセールス撲滅の歌をずっとカモン達夫歌ってる
んです、ね。あ、そうなんだ。
だからずっとセンター街のところに夕方になるとそれがずっと流れてるんですよ。ついていっちゃダメみたいなこと
がある。あ、なるほどね。
カモン達夫も社会に役立つことをやってるなと思
い
ながら。
いや、私の中でも小学校の時相当私に役立ってくれてたんで。ね、まあ、なかなかいろんな、こうね、子供体験をさせていただいてね。今聞くとちょっと大人なね、フレーズもありましたけどね。まあ単純に面白かったんでね。
まあそう、カモン達夫ね、やっぱ、でも、なんだったっけな、俺が芝居を始めた頃かな。なんか、みんなでドライブ行ったわけですよ。で、俺はカモン達夫好きだったんで、流そうとするわけです。そしたら周りは、そんな、なんだろう、 チャライ、チャライみたいな、なんだろう。
ああ、コミックソング？
コミックソングは浅いみたいな、ちゃんと笑いなら笑いとか、ちゃんと歌なら歌みたいな、なんか、はっきり下がる周りの役者、まあ役者絡みの人。
めんどくさいね。
だから、流そうとすると切る、流そうとすると切るみたいな。
切るって相当だね。
そうそうそう。
相当嫌われます
ね。まあ、まあ、もちろん、冗談半分ももちろんあったんですけど。まあまあねっていうのを今急に思い出しました、
ね。なるほどね。まあそういうのありますね。でも、うん、やっぱこう自分の中ではすごい、まあその笑いだけじゃなくて、うん、自分の中ではツボだけど、
う
ん、
そうそう、
例えばそのアニソンっぽいバンドが私すごい好きなバンドが一個あるんですけど、うん、こうすごい自分の中ではもうウォークマンで聴く分にはすっごい好きだし、うん、スタジオとかでもちょっと練習曲にしたりするんですけど、うん、それもちょっと人にちょっと言うの恥ずかしいなみたいなのって絶対いますよね。それぞれね。なんかねこう自分だけのアイドルみたいな。
そうそうそうあるんですよね。
ね、
だからまあそれで思い出しましたけど、昔まあ今もいるのかな、メンズファイブっていう、やっぱ、なんだろう、コミック曲を歌うっていうので、で、その、まあ二十数年前にちょっと流行った曲で、へいこきましたね。
ああ、その曲のことかが今頭の中浮かんでた。そうそうそう、あの人たちか。
そうそう。
流行りましたよね、あれね。そうそう。
で、あれも俺結構好きで、っていう話をしたら、まあ今ちょっと売れたある男優さんから、お前そんなの好きなんだって言われたことがありますね。ね、はい。
サクってね、ちょっとカッターの先にちょっとサクってされたようなね、そうそう感じがね。
そう。別にええやないかと思いながらも、なんかちょっとなんだろう、格差
な、あなるほど、ね、
差をつけられたね、
なるほどね。ちょっとステージ低くねみたいなことをね。
そう。
そんなんいいじゃないですかね。
っていうのを今急に思います、ね。
私、あれもなんか一時流行った、金太の大冒険とかも流行りました、
ね。ああ、はいはい。
あれをカラオケで、めっちゃイケボで、イケメンボイスで熱唱する後輩の役者が昔いて、
ああ。
潔いなと。
そうね、
ね、
そう
あれだってすごいよくできた曲ですよね。
いや、どう思いました、あれもあれしも、なんだっけ、ヤッターマンとか歌ってる、
山本雅之さん
が歌ってるんですよ。
あ、そうだ
ね。違うの、またいろんな、
またカオスの沈黙が。
いや、違う
、
姫、なんか女の子ですもんね、そうそう、歌ってるのがね、あの、
何が
金太の大冒険。
いや、私が聞いたのは、あれ男の人だった気がするけど、女の子なんだ。カラオケで聞いたの
は。カラオケで聞いたのは女の子だった。
あ、そうなんだ。
で、その男の人も聞いた気がしてて。
だんだん答えが出ない話になってきたぞ。
で、男の人でそれかなと思ったんですね。あの人もそのコミックソングみたいな歌ってるじゃないですか。
はいはいはい。
だからあれかなと思ったんですけど。
山本雅之さんもアルバムね、結構出して、ね。
そう。
あの声も唯一無二だよね。
そう。
あの唯一無二で歌めっちゃ上手なんだけど、うん、あの上手っていうか、まあすごい、こう世界がちゃんとね、うん、こう確立してんだけど、うん、あの声優になった時の棒読み加減がすごい面白いんですね。
そうなんです。あんま聞きづらい
の。そう。あの、何シリーズかで、ちょっと細かいこと覚えてないけど、うん、あの3人いるじゃないですか、悪いやつが、
うん、
まあ言ったらドロンジョと、
うん、
あのあれです
ぼやきと、
なんだっけ、
ドワルスキーと、まあいろいろ
な、あの3人組ね、うんうん、あののび太くんの声の人と、
うん、ああはいはい、
ジャイアンの声の人と、うん、なんかあの3人組プラスなんかこう若手の使えないイケメンみたいなのが一、うん、人いるパターンがあって、うん、
はあはあ、
それが山本雅之さんが声当ててて、なんかそのチャラいっていうか、薄っぺらい感じが素晴らしいんだけど、うん、まあ棒読みっていうのが、
ね、あ、そうなんだ。
そうそういうキャラがいたんですよ。
あの人なんかその、ナレーター、まあもちろんナレーターっていうか、その、アニメの中のですね、
うんうんうん、
あの、ストーリーテイラー説明をするみたいなイメージがあるから、
は
いはい、その時のは別にその棒読み感っていうのはあんまり
確かそうだった気がするんだよな、っていうね、
うんうん、
まあそんなのがありました。
なるほどね。
と勘違いしてたら次、ツッコミをください、どなたか。
そうですね、よろしくお願いします。
これね、いつもね、こういうことを、
うん、
あの見切り発車で、うろ覚えの話を高重さんとしてる後に、
うん、
気になって検索するときは怖いんですよね、なんかね。
あ、
やってもたーってなるじゃないですか。
まあね。
3回に2回ぐらい。
そういう意味ではあんまり答え合わせはしない方がいいかも。
そう、いい思い出にしといた方がいいかもしれない。
そう
楽しく会話したなぐらいのね。
そう。
まあね、そんな感じですよね。
はい。
そう、なんか言語を名前って言って、この間ふと思い出したけど、昔ね、
うん、
あの、昔の、
うん、
あの、私、コールセンター電話バイト歴が長かったんです、
はい、
長いんですけど、
はい、
あの、コールセンター、昔にいたとこで、
うん、
なんだっけ、やっぱ中国人の人とかね、
うんうんうんうん、
電話かかってくるわけですよ。
はいはい、
外国人、まあ、片言なんだけど、
はい、
で、その名前がね、
うん、
あの、まあ、言語と全く関係ないんだけど、
はい、
なんかその、引っ越しをするとか、
はい、
そういうあのなんかこれから住むみたいなのを聞くときに、
うんうん、
名前を聞いたら、うん、あの王住むかですって言われてすごい住む気満々だなと思った
ははは
あのことを今思い出した
やっぱ漢字はあの王貞治の王さんに、
いや、あのカタカナで、
あ
の、わかんない、カタカナでいいっていう人もいるじゃん、いるんです
よ。
漢字にこだわる人とかローマ字で登録してくれとか、
うん、
それでまたこれもすごい伝わりづらいんだけど、
うん、
キョさんっていう人からね、あの電話かそうそう、で、あの女の人だったんだけど、うん、あの名前聞いたら、
うん、
なんだっけな、キョサヒンですって言って、
うん、
それであのどう書き ますかって言ったら、うん、今日は許すっていう字です。
ああ、はいはい、
よくいるじゃない、うん、今日さんって、はいはい、で、それ下の名前はサヒンさんって言って、うんうん、サヒンはちょっと日本の漢字では出てこないのでカタカナでいいですって言って、でなぜか漢字で名字、名前がカタカナみたいな、なんかアンバランスな感じになって、うん、言ったらなんかこうゆるサヒンみたいな、なんかちょっと変な関西弁みたいな感じになって、私もちょっとそれをなんか若かったんで、うん、って なって、なんかちょっとプルプルしながら会話したっていう若い時の、うん、
向こうの人に気づかれたの。
いやいやいやいやいや、それは伝わらないでしょ。どう考えても
分かんないけど、ね、
でもよく昔バウとかで、
うんうん、
あの、
うんうん、
今日許すっていう名字の人の写真と、うん、キョさんってなってて、うん、許さんっていうのが、うん、なんかそういうネタになってますね、
は
い
は
い、
そうそうそう、バウ好きでしたね。
バウもやっぱり人格形成とかに役立つよね、うん、人格形成に役立つ、ね、私の中でのカモン達夫とかの高校生バージョンですね。
そうそう、だって結局そのツイッターとかで上げてるそういう面白写真とかって結局バウ的なことでしょ。
ね、結局さ、あの頃はバウでしか見えなかったけど、
そうそうそう、
今ツイッターでもうもっとすごい上を行く人がさ、編集だけではこうね、まかないきれないぐらいいろんなことをやってる人がいるじゃないですか。
そうそうそう。
だからバウも衰退するよね、SNS が。
そうね。
あれしたらね。
うん。まあ結局その、バウというよりは SNS をまとめて何とかした方が、結局手っ取り早いし、ただ金にはならないっていう ね、難しいところだけどね。
そう、あ、そういえばさ、SNS で思い出したんですけど、ツイッター話でね、あんま SNS の話ってなんかあれだけど、ツイッターでさ、今日、なんか、言語を予言してた人がいるって見ました？
ああ、知らない。
なんかね、なんだっけ、すごいずっと、なんかこう、昔のね、大正、明治大正なんとかって、もっと前の言語からガーって並べて、大正、明治大正昭和、平成、令和ってしっくりくるねみたいなのを2016年にツイートしてる人がいたんですよ。
へー、すごい。
それがすごいバズって、まあ、いわゆる拡散、すごいリツイートになって、でもなんか後々のあのあれだと、やっぱその人は2016年にツイートしてたんだけど、そのアカウントは一体閉じて別のアカウントでやってたから、そんなにバズってること自分でちょっと人に言われたんじゃないですかね、わかんないけど、気づいてなくて、それでなんか後々今ちょっとアカウント変えちゃったんでわかんなかったんですけど、本当に別にだからってなんてことないんでみたいな、何が起こるとかじゃなくて、僕はいわゆる周りから疎んじられるキモオタなんでみたいな、なんか全然ほっといてくださいみたいな、すごい謙虚なコメントがあって、なんかでも早速その下のコメントに、なんかこう雑誌じゃん、なんか出版関係かな、の人からちょっと取材させてもらえませんかみたいな、なんかあれがついてて、ああこの人このままなんかのどかに生きてほしいなってちょっと思ったっていう、
でも多分持ち上げられちゃうだろうね。
そうね、まんま令和。
すごいね、あの令和本当に浮かばなかった。
浮かばなかったよね、みんな。いや、安心の案になんか気を取られてたりね、したからね。
あとまあたまたまテレビでね、その、やってて、で、大阪のおばちゃんかなんか嫌な、ね、インタビューして、どうですかって言ったら、いやー、3文字はなかなかね、みたいなこと言ってて、3文字って思ったら、あ、そういうことが、まあね、ひらがなしたら令和じゃないですか。だからまあ、平成は4文字。
ああ、昭和もまあ4文字ですね。
そうそうそう。だから、それで3文字になったことによって、なんかちょっと違和感があるみたいな。
ああ、なるほど。3文字って明治以来ってことか、じゃあね。
そうだね。
そういうことか。
あ、そういう3文字っていう感覚がないわ、と思って、あ、へえーと思って。
ひらがなで入ってくるね、やっぱり。
そうそうそう、漢字じゃない、バーン書いてあるのに。それも不思議だったけど、
あんな画数の少ないね、あれだけどね、二文字で、漢字二文字で入ってきて、だけど文字数で来るっていうのはなかなか新しい解釈でさね、
そうそうそう、
そうですか。
びっくりしました。
まあそんな感じでね、これから令和、5月からなんだっけ、
そうそうそうそう、
そうそう、5月からね、
5月1日からでしょ、だからあと1ヶ月。
でもその平成と、そのね、令和の間に1ヶ月、まあ、4月っていうね、あれがあるから、その間を取って平和と名付けますっていう人がいて、なんか別にいや平成じゃんと思ったけど、私はね、そうそうそう、
普通になっちゃったね。
まあね、そんな感じで、そろそろ高重さんの、
はい、
お時間をちょっと取らないと、
もうそろそろいいですか。
そう
です、
まさか高重さんそろそろいいですかって、ここまでの会話が無駄だったみたいじゃないですか。
いや違う、もうちょっと違うお話もしようかなと思ったんだけど、ね、この宣伝の時間にしちゃってもいいんですかっていう。い
や、高重さんがさ、その本番前に、4月の半ばからってね、これから教えてもらえる、っていう前に来れるとは思ってなくて、
そうですね、僕も結構パツンパツンになるかな、例えばね、まあこういうお芝居とかやってると、衣装を探すだとか、 小道具を探すとか、
懐かしいですね。
まあまあそういうことも含めてね、結構休みといえども休みじゃなかったみたいな、
あ、ね、そういうことですよね。
こともあるじゃない、うん、はい、ただ今回はね、結構その、まあ衣装にしろ、何しろ、いろいろこう集まりが良かったので、まあこういう。
津田様の手を煩わすこと
も。いやいや、まあ、僕のってことは皆さんのね、
はいはい、
今回の座組の皆さんの力の、ね、はい、まあそういう時間が取れたので、うん、あ、これはちょっと、収録できるなと。
これは最後の稽古休みだったんじゃないですか。いいんですか、このところに時間使って。
まあ、いや、いいんですよ。はい。
はい。まあまあ、じゃあ、ちょっと。
はい、ではですね、来週なんですが、はい、2019年の4月10日から4月14日まで、高円寺にありますアトリエファンファーレ、アトリエ
ファンファーレ、ファンファーレ絶対吹くよね
っていうね、うん、劇場でやります、はい、本当駅近なのでね、駅から本当、まあ、この地図で言うと徒歩1分で書いてますね、まあ、1分じゃちょっとつかないと思いますが、
すごい恐怖で1分か、
ね、本当でも5分以内に着く、すごい高円寺駅から近い劇場ですので、
なるほどね、
皆さん多分行きやすいと思います。
はい。
はい。で、そうですね。で、ボタタナエラーという劇団です。で、今回は22世紀まで愛してという題名で、ね、やります。
はい。
前売り当日料金3000円。で、木曜日のですね、昼にも公演があるんですけど、うん、2時半から。
いいですね。
その時だけですね、ちょっと昼割で、本来、いつも3000円なんだけど、そこだけ2500円で。
まあ、来る人が少ないっていうのは、ね、はい、着きにくい日に時間帯かもしれないですね。
はい。でもまあ、もし来ていただければ、その日は2500円で、見てもらうことができますので。
見どころは何ですか、見どころは。
ですね、実はですね、ほんのりとですけど、すごくほんのりとですけど、主役です、私。
お、はい。来たー、高重。
すごくわかりづらいですけど、主役です。
なるほど。はい、また、なりで主役パターンですか。いつの間にか主役になり上がってたパターンですか。
そんな感じ。
前ありましたよね、そんな。
はい、はい。
はい。
まあまあまあまあ、ね。その視聴者も、視聴者、うん。まあ、あれだと思うんで、一応ネタバラシ的に言いますと、そういうことです。
は
い、
なるほどですね、はい。高重さんが地味に主役っていうのが、最大の見どころだと思いますので、はい、ぜひぜひ。
よろしくお願いします。
はい。4月10日からです。
はい。よろしくお願いします。
何でチェックしたの？ボタタナエラーでチェック。津田高重でチェックする。
多分、いや、ボタタナエラーでチェックしてもらった方がわかると思います。
わかりました、
はい。
はい。
よろしくお願いいたします。
阿佐ヶ谷、近い。
はい、朝会じゃないです。高円寺です。
高円寺で間違えた。はい、近い。
駅一駅違います。はい。高円寺です。よろしくお願いします。
はい。というわけで、はい、そろそろいいお時間になってまいりましたので、あらあら、
はい、はいはい。
高重さんの渾身の選曲を。
いやいやいや。そんな、こだわってるわけじゃないですけど、最後はですね、
はい、
ザ・イエロー・モンキーのですね、追憶のマーメイドって曲なんですけど、
いいですね。
はい、なんか、さっき頃、
さっき頃。
いや、本当最近、うん、そのファンベストみたいなのを投票やって、これが1位になったらしいんですよ。ということで、なんとなく流してみようと思います。
私も好きな曲だった気がします。
はい。
というわけで、お相手は市木優子と、
津田高重でした。
では、新年度、
はい、
新元号、近いです、始まるの近いですけども、
はい、
楽しくやっていきましょう。
そうですね、新社会人の皆さん、ね、新入学した方もね、4月から、また行きましょう、
はい。はい。というわけで、皆様、良い週末を、せーので、おやすみなさいませ。